はい、ということで、誰を仲間として呼び寄せるのかということです。実際に書き出したりしてみたでしょうか。ということで、具体的な、状況を私の方でご説明します。前回の音声でも言った通りですね、本当に何で書くか、同じ文章であってもちょっとした違いを、加えることによって、集まってくる人っていうのは変わってきます。例えばワイヤレスでも本文はほとんど同じ内容なのに、編集後期をちょっと変えると人が違うよって話をしたと思います。で、私もいろいろテストをしていまして、結論ですけれども、私がこんなにダメな人物だったのにうまくいったよって話をすると、セルフイメージが低い人が集まってきてしまうんです。で、セルフイメージが低い人っていうのは、モチベーションが低いんですね。もうちょっとちゃんと言いますか。自己肯定感ですね。自己肯定感が低い人っていうのが集まってきちゃうわけですよ。要はこんなダメな自分でもいけるんじゃないかと思って入ってくるわけですね。で、こんな、辛いことがあっても頑張ろうよとかっていう発信をすると、そういう人が集まると。で、よくモチベーションを上げる下げるって話しますけれども、モチベーションっていう言葉って実際はなかったらしいんですよね。なんか心理学とかの専門家が何人か言ってるんですけれども、モチベーションという概念はもともとないと。これは、どういうものかっていうと、何かしらが継続できない人が考え抜いた、アイデアでしかないと、概念でしかないということを言ってる人が結構いらっしゃるんですね。でも あまりにも概念として定着しちゃったんで、実際使われてるけれども、もともとはないものだと。ないのが当然のもの。モチベーションという概念がないのが当然なものらしいんですね、本当は。で、じゃあモチベーションが低い、モチベーションが上がらない、継続できないんですって人は結局何なのかっていうと、自己肯定感が低いんですよね。モチベーションが低い人っていうのは自己肯定感が低いんです。だからモチベーションを短期的に上げても意味がなくて、自己肯定感を上げなきゃいけないわけですね。で、なので、その自己肯定感が低い人が喜ぶ言葉を出してしまうと、そういう人が集まってくるわけです。で、結果どうなるかっていうと、ワイヤレスに入ってもすぐ、できないっていう話になってくる。体調が悪いとか、ああだこうだって言って、できません、できませんって日報を送り続けて、なんでできないのだろうかとかって黄昏れたりするんですけど、いや、それ悩む前にやれよと思うんだけども、やらないっていう人が、出てきてしまうわけですね。で、それが、そういう発信をしてワイヤレスを募集すると、期の半分ぐらいがそういう人になってしまうわけです。で、私、そういう人は、プラチナには入ってないからここで言えるんですけども、そういうのが集まってしまった期がいくつかすでにあります。もう反省してるんですけども、今思いつくだけでも、あの期とあの期ですね、あります。で、そういう時は間違いなくそういう発信をしてたんです。こんなダメな私でも、20代酒ばっかり飲んでて、もう人のことなんか信じられなかった私がここまで慣れたのはメソッドですよっていう言い方をすると、やっぱそういう人が来てしまうわけですね。で、じゃあ私の場合どうしたかっていうと、一番うまくいったのは、あなたは良き市民として生きてるかもしれないけど、もっと社会にやらなきゃいけない使命があるよと。ただ、あなたはその使命にすらも気づいてないし、その使命を達成する方法も知らないと。ただ私は何千万っていう投資をすることによって、その使命にも気づくことができたし、使命を達成する方法を学んだ。だからそれをワイヤレスを通して伝えますよって言って募集すると、優秀な人が集まってくるってことに気がついたんですね。なので結論。皆さんが結局そのね、43日目のワークでどういう人を集めたいかっていうのにもよるんだけれども、もし本当にそのセルフイメージが低い、自己肯定感が低い人と関わりたくないっていう結論であったとするなら、一つおすすめなのが使命感です。使命感を奮い立たせる発信をすると、非常に気持ちのいい人が集まってきます。で、その使命感もちゃんと考えなきゃダメですよ。だけれども、だから結論から言うと、自分が使命感を持ってないとそういう人と関わらないということです。なので、この音声ちょっと飛躍してきましたけれども、自分の使命って何なんだろうってことをまず考える。そしてそれを常に周りに言うことです。常に私は犬救いたいんだよねって私ずっと言ってるじゃないですか。ずっと犬大事、犬大事、犬がかわいそうな思いするんだったら私いくら寄付する、私は寄付するってずっと言ってるじゃないですか。これは使命感を出してるってことなんです。で、そうすると犬が大好きな人と使命感を持ちたいっていう人が集まってきます。仮に犬じゃなくても。 なので、こういうことはすごく大事なんで、使命感を見つけて常に発信しましょうってことです。で、さっき使命感って言ってもちゃんと考えなきゃダメですよって言ったのが一つあるんですが、それは何でかっていうと、こういう人いるんですよ。生活保護の人を叩き出すことを使命に感じてる人とか、要は大して税金自分も払ってないのに税金の使われ方にやたらにうるさい人いるじゃないですか。ああいう人も使命感で引っかかってくる可能性があるので、そういうのが引っかからないように気をつけてください。あの人たちっていうのは、自分の低い自己肯定感を、手短な正義感で埋めようとしてるだけなんで、使命感とちょっと違うんですよ。なので、そういう人が引っかかってこないようによく考えなきゃいけないです。で、私いつも思うんですよ。確かに税金の使い方とか、そういうことについて議論するっていうのは非常に大事なことだと思うんですけども、税金を払ってない人ほど細かいことうるさいですね。だから、昔あったその公務員が、のために、透明な紅茶とかが作られたりしてましたよね、一時期。今もあるのかもしれないですけども。あれは結局、その公務員のくせに、水以外のものを飲んでると何事なんだっていう苦情が来るから、ああいう飲み物ができたわけですよね。で、公務員に準ずるような仕事をしている人たちも苦情が来るから、ああいうのが結構一定数需要があるわけです。で、じゃあその人が税金を年間、どれぐらい納めてるのかってことですよ。多分絶対100万か200万も納めてないと思うんですよ。でもじゃあ実際に、ね、税金を年間数千万払ってる人がそれを言うかって言ったら絶対言わないですから。なぜ私言わないですから。ということは、私も税金何千万払ってるわけですよ、年間。だけれども言わないですよ。もうなんでかっていうと、もう紅茶でも何でも飲んでは構わないし、なんならもう休み時間2時間でも取っても高い生産性持ってくるなら絶対そっちの方がいいって思うからです。それは稼ぐ人間の思考。つまり、例えばね、消防士さんが仕事の合間にちょっと立ち食いそばやったらおかしいとかっていう人っていうのは、結局そういう思考なわけですよ。そのそばを食べることによって生産性が上がるという方に目が向かないわけですね。もうそのパフォーマンスっていうのに上限が勝手に頭の中にあって、その中で時間を無駄にするな、1秒たりとも無駄にするなと思ってるわけなんで、広がらない思考を持ってる人っていうのはそういう考え方をするわけですね。だから、そういうことを、言うわけです。ということで、話ちょっと脱線しましたけれども、正しい使命感を常に発信することというのは、一つありなんじゃないかなというお話でした。以上です。